草尾従蘭作、読みから。1、9時20分、新橋のホームで小帰り幸太郎が腕時計を見ながらつぶやいた。今日は忙しい日だった。10時にセザンヌの生物を見に来る客が2組。11時には〇〇夫人が名称ルシアングレーブのペンダント、首飾りのコレクトを持ってくることになっている。午後2時には〇〇家の家具の売り立て。4時には。詩も音楽もわかり、美術雑誌から美術批評の寄稿を依頼されたりする幸太郎のような一流のアジャン、仲買人にとっては、戦争が勝てば勝ったように、負ければまた負けたように、商談と商機にことを書くことはない。今度の欧州最後の引き上げには、幸太郎はうまくやった。皆危険な金剛石を買い漁って、益もない仏骸に浮き身をやつしているとき、幸太郎は、モネ、ルノアール、ルッソー、フラゴナール、3つのフェルメールの作品を含む素晴らしいコレクションを競り落とし、持っていた金を安全に始末してしまった。仲介業者の先見と記載は、検体と無双から湧き出る詩人の霊感によく似ていて、この仕事に疲れると抜け目なく立ち回ることだけが人生の味になり、それ以外のことはすべて色のあせた花としか見えなくなる。幸太郎がホームに立って今日の仕事の味聞きをしていると、オウムの関門のように白髪を注げさせた60歳ばかりの西洋人が西口の階段からせかせかと上がってきた。おや、ルダンさんだ。上着はいつもの古ぼけたスモーキングだが、今日は折り目のついた縞のズボンを履き、パラフィン紙で包んだ大きな花束を抱えている。ジュール・ロマンの喜劇。恋に狂う管理員博士、トル・アデック氏。花束を抱えて右手から登場。といった具合である。メタクサ伯爵夫人が、早稲田大学の普通文化の講師をしていたのは20年も前だが、ルダンさんはそれよりもまた10年も早いのだから、もう30年近く日本に住んでいる、つつましい老画樹で、幸太郎が記憶する限りでは、こんな様子はまだ一度も見たことがなかった。ルダンさんのホワイエ、家庭塾には、幸太郎ばかりではなく、幸太郎のただ一人の肉親である、いとこのおけいもお世話になっていて、ルダンさんの指導で大学入学資格試験の準備を進め、この戦争がなければソルボンヌへ送り込んでもらっていたところだった。ルダンさんは弟子たちを自分の息子のように待遇する。弟子のためなら知恵でも武道士でも惜しげもなく出し尽くしてしまう。どうやら資格もでき、いよいよフランスへ出発と決まると、貧乏なルダンさんが、アルムーズとか、シャトーイクエムとか、パリのマキシムでもなかなかお目にかかれないような、ボルドーやブルゴーニュの最上古酒を抜いて、門出を祝ってくれる。幸太郎もこうして送り出された一人で、フランスで美術史の研究をするはずだったのが、新進のアジャン・ア・テュフェ、万能仲買人になって、 8年ぶりで日本へ帰ってきた。ルダンさんの家は、光太郎の家からものの1000メートルと離れていないが、さすがに罰が悪く、一度玄関へ挨拶にまかり出たきりで、その後、それとなくご無沙汰していたのである。光太郎は困ったと思ったが、隠れるところもないホームの上なので、ママよと観念してとぼけていると、ルダンさんは光太郎を見つけて、
おお、光太郎
と言いながらそばへやってきた。ご無沙汰しております。今日はどちらへ？
ルダンさんは光太郎のセルビエット、手提げカバンをじろりと見てそっぽを向くと、
決まってるじゃないか。今日はお盆だから、墓参りさ、とつっけんどんに言った。7月13日。そういえば今日はお盆の入りだった。それはともかく、10月2日の死者の日には、いつも亡くなられた奥さんの写真に菊の花を飾るが、お盆に墓参りとは聞いたこともなかった。
失礼ですが、どなたの墓参りですか？と尋ねると、ルダンさんは珍しくフランス語で、
アンシュポルタボー。
手がつけられない。とつぶやいてから、この戦争で私の弟子が大勢戦死をしたぐらいは察しられそうなもんじゃないか。と、とがめるような目つきで光太郎の顔を見返した。ああ、そうだったと思って、さすがに光太郎も目を伏せた。本当に大変でしたね。何人ぐらい戦死しましたか？18人。一人も残らない。これで少なすぎるということはないだろう。日本へ来てまでこんな目に遭うなんて。
ハンカチを出して鼻をかむと、それを手に持ったまま。
まあ、愚痴を言ったって始まらない。
ともかく、よかれあしかれ、この戦争の算数、意味も決まった。
何のために死んだかわからずに宙に浮いていた魂も、これでようやく落ち着くだろう。だから、今年のお盆は、この戦争の何百万人かの犠牲者の二盆だと言ってもいいわけだ。
それで、今日は皆に家へ来てもらって、パンケー、大宴会をやるんだ。
何ですか？パンケー、大宴会というのは。
私は皆に約束したんだ。戦争が済んだら、王朝式の大宴会をやるって。つまり、これからその招待に行くんだ。本式にやれば、提灯をつけて夕方お墓へ迎えに行くんだろうが、
みな、リーブルパンスールだから、形式にこだわったりしないだろう。
もっとも、間違いのないように、名刺は置いてくる。
でも、ネクロマンシー、降霊術のようなものは、カトリックでは異端なんでしょう？
どうしてどうして。カトリックの信者ぐらい、霊魂いじりの好きな連中はない。個人がうんざりするほど呼び出して、愚問を発して悩ますんだ。一年に一度、迎え火を焚いて霊を待つなんていう優美なもんじゃない。来ないと力ずくでも引っ張り出しかねないんだから。では、私もお供をしましょうか。
まあ、やめとけ。死したる者は、その死したる者に葬らせよという聖書の文句は、素晴らしいね。
昨日、私は皆の墓を回ってみたんだけれども、 掃除をしてあるのはただの一つもなかった。日本人は戦争で死んだ人間などにかかずらってる暇はないと見える。それも一つの意見だろうが、死んだ奴は間抜け。では、あの人たちも浮かばれまいと思うよ。
それで、お稽も呼ばれているのですか？
君はだんだんフランス人に似てきたね。それも悪いフランス人にさ。そういう質問は、冷酷というよりは、無思慮と言うべきものだよ。おけいさんの遺骨はまだニューギニアにある。これは後いいね。ちょっと迎えに行けないが、おけいさんはきっと来てくれるよ。君のような俗人にはわからないことだ。
ひどいことを言われますね。
ひどいのは君さ。君はこの8年の間、一度もおけいさんに手紙を書かなかったそうだね。
おけいがそんなことを言いましたか。あいつだって8年の間一度も手紙をよこしませんでしたよ。
それはそうだろうさ。君が書けないようにしたんだよ。君がおけいさんをあまり子供扱いにするので、おけいさんは手も足も出なくなってしまったんだ。おけいさんは君が好きだったんだが、諦めてしまったらしい。おけいさんが別れに来た晩は大変な大雪でね。雪だらけになって真っ青になってやってきた。そして君のこといろいろ言っていた。君に誰かと結婚してもらって、早く楽になりたいと言っていた。
あの子供が？
あの子供がさ。そして、君が帰ってきたら、自分の友達の中からいい人をお嫁さんに推薦するんだと言っていた。つまらない。もう、やめよう。おけいさんがしょっちゅう君のことばかり考えていたと言ってみたって、それが今さらどうなるんだ。もう死んでしまった人なんだから。さあさあ、君は早く事務所へ行って取引を始めたまえ。日本橋へ行くんだろう？ほら、電車が来た。
二。神田で降りると、ここの市場も大変な雑踏で、炎天に砂ぼこりと盛んな食べ物の匂いを立ち上げ、修羅のような騒ぎをしていた。売る方も買う方も、動物的な生命力をむき出しにして、凄まじいコントラストを見せ、300万人も人が死んだ国のお盆にふさわしい、哀愁の色などはどこにもなかった。光太郎はふと10月2日のパリのレ・モール、死者の日のしめやかな様子を思い出した。パリ中の店は鎧戸を閉め、芝居も映画も休業し、大道はすがすがしい菊の花を流しながら、墓地へ急ぐ喪服の人の姿しか見られなくなる。パリの山手、ペール・ラシューズの墓地の上に、ベルビュー・ドゥ・トゥンブーというコーヒー店がある。墓地展望亭とでも言うのであろうか。そこのテラスにかけると、目の下に墓地の全景を見渡すことができる。光太郎は死者の日によくそこへ出かけていった。手を引き合う老人夫婦、黒いボワール、面車をつけた若い未亡人、松葉杖をついた少尉軍人、しょんぼりした 子供たち。喪服を着た物静かな人たちが、今花束を置いてきたばかりの墓に、もう一度名残を惜しむために、このテラスへやってくる。皆、テーブルに頬杖をつき、悲しげな眼差しを糸杉の小道の方へそよがせる。どの顔も死というものの意味を知り、それを悼むことのできる深い顔つきばかりで、こういう国ならば死ぬことも楽しいかなと考えに沈んだことがあった。
これはどうもいけなかったな、
とつぶやいて、光太郎は汗を拭いた。光太郎の一族は、不思議なほど次々と死に継ぎ、肉親というのは、おけい一人だけになってしまったが、それが婦人軍族になってニューギニアへ行き、カイマナというところで死んだと聞いたときも、格別何の衝動も受けず、今日、ルダンさんに会うまでは、ほとんど思い出したことさえなかったのである。光太郎は事務所へ行くと、今日の約束を皆電話で断ってしまった。明日からまた、卑俗な世あたりにあくせく追い立てられるのであろうが、せめて今日一日だけは、全部の時間を、おけいの追憶に費やそうと思った。光太郎の家は下町にあったので、祖母が生きている頃までは、お盆の祭りはなかなか派手なものだった。まこもの畳を敷いてませがきを作り、お笹のやぶには小さなひょうたんとほおずきがかかっていた。巻き場を添えた蓮のつぼみ、くず餅に絹玉巻き、まこもで編んだ馬、蓮の葉に盛った団子と茄子の細切れ。祖母が、さあさあ、どなたも明るいうちにおいでくださいなどと言いながら、迎え火を焚いていたことが記憶に残っている。玉棚を作り、おがらを焚いて、古いしきたりのようにして迎えてやったら、どんなによかろうと思うのだが、棚飾りの様子がぼんやりと思い出せるだけで、細かい手続きは何一つ知っていないのが悔しかった。光太郎は椅子に沈み込んで考えていたが、この上はもう自己流でやるほかはないと思って、友達に電話をかけた。今日は一つ骨を折ってもらいたいね。
難しそうですな。
ものは何でしょう。ショコラ、キャンディ、マロングラッセ、ブリューの、まあ、そんなものだ。
へえ、一体どういうことなんですか。
それから女の子が飲むんだから、何か、甘口のバンドリキュールがあったろ？
これは恐れ入りましたな。
オーソーテルヌなら当てがありますが。
ああ、それをもらおう。
どうだね。夕方の5時までということに。
かしこまりました。お届けいたします。
夕方、届いたものを包みにし、銀座のボントンへ寄ってキャナッペを詰め合わせてもらい、それを抱えて家へ帰ると、今の小机ごたごたと並べてみたが、どうもしっくりしない。マントル、暖炉棚へ移したり、ピアノの上へ飾ってみたりいろいろやったが、形式がないというのは性のないもので、どうして見ても落ち着かない。写真でもと思って探してみたが一枚もない。8年前、ヨーロッパへ立つとき引っかかりになっていた芸者の写真と一緒に焼いてしまったような気もする。 手も足も出なくなって、ぽつねんと椅子にかけて、コオロギの鳴く声を聞いていると、これでもう、この世に一人の肉親もないのだという孤独な思いが胸に迫り、自分にとって、おけいは、かけがえのない大切な人間だったことがつくづくと分かってきた。今さら帰らぬことだが、自分にもう少し優しさがあったら、おけいをパリへ呼び寄せていたろうし、そうすれば、ニューギニアなどで死なせることもなかったわけで。いわば、自分の冷淡さが、おけいを殺したようなものだった。おけいが肉体の姿を表すとは思わないけれども、来たなら来たで何かしら訪れがあるはずで、孝太郎の感覚にそれが触れずに済むわけはないのだが、炉台からそよそよと風が吹き込むばかりで、何一つそれらしい気配は感じられなかった。どうして、どうして。ピアノの上に白々しく立っているブドウ酒の瓶や、精気のない皿のキャナッペを眺めながら、孝太郎は自分の虫の良さに思わず苦笑した。ルダンさんのところはどうだろうと思って、炉台に出てみると、食堂の窓から、赤々と電灯の光が漏れ、もう宴会が始まったのだと見え、ルダンさんが上機嫌な時に弾く、まずいピアノが聞こえていた。孝太郎の家は元銀座の一丁目にあって、おけいの家は新堀にあった。おけいは父の55の年に生まれた初めての女の子だったが、上の三人は皆早く死んでいたので、その喜び方と言ったらなく、一家中気が違うのではないかと思われたほどだった。その頃、堀川はまだまだ盛んなもので、派手堀川と言われた先代がまだ生きていて、福井楼へ百人も人を呼んで、盛んな帯屋の祝いをした。芸者の数だけでも大変なものだ。その夜の料理は一人前400円についたというので評判だった。多分、おけいが6歳ぐらいのことだった。孝太郎が堀川へ遊びに行っていると、おけいの父の心臓が、今日、おけいとお月見をしますが、あなたもと誘った。おけいのお守りに芸者が7人。強行艇から船を出して、綾瀬まで漕ぎ登ると、おけいの父が用意してきた銀の蒼白の扇を山ほど出して、さあ、皆でこれを放っておくれ、と言った。芸者たちが、表、三好、友と別れて、思い思いに空へ川越え銀扇を飛ばすと、ひらひらと千鳥のように舞い違うのが、月の光にきらめいて、夢のように美しい。おけいは中の間の座布団に座って、父の膝にもたれ、ニコニコ笑いながら眺めていた。こんな育てられ方をしたので、応用なことはこの上もなく、放っておけば一日でもご飯を食べずに、おっとりと座っている。決して物をねだったり、催促したりしない娘だった。昭和10年の冬、堀川が時価を出して丸焼けになり、両親は東京を遠慮すると言って、久家沼へ引っ込んだが、間もなく死んでしまった。おけいは赤坂表町の須藤という弁護士の家へ預けられ、三崎町の普通英和女学校へ通っていたが、水曜日にはルダンさんのところへ来て、フランス語の勉強をしていた。今にして思うと、孝太郎がフランスへ連れて行ってくれるものと決め、 その用意をしていたわけだった。日本を立つ前の晩、おけいは別れに来た。ナスコンの字にいげたを白く抜いた男柄の名線に、シミ一つない結城の仕立て下ろしの旅というすっきりした様子でやってきて、おばあさまのことづめをちょうだいと言った。おばあさまのことづめというのは、金庫の名人だった幸太郎の祖母が死ぬとき、これはおけいに、と言って残したものだった。幸太郎がどうしたんだ、と尋ねると、あなたはもう日本へ帰っていらっしゃらないでしょうから、今日いただいておかないと、もういただけなくなってしまうから、と言った。
お客様でございます、
という声がした。驚いて顔を上げると、女中さんが立っていた。
誰だい？
あの、22、23の若いお嬢様でございますが。
幸太郎は、え？と言って、椅子から立ち上がった。
三。玄関へ出てみると、目に張りのある、はっきりした顔立ちの、いかにもお嬢さんと呼ぶにふさわしいような品のいい人が立っている。
失礼ですけど、こちら様、元銀座にいらした小賀恵里さんではございませんかしら、と尋ねた。
幸太郎がそうだと答えると、
やはりそうだったわ、と嬉しそうに口の中で言った。
今へ通ると、千代は日本人にしては長すぎる足をハスに倒すようにして椅子にかけて、
私、元銀座におりました今屋のいぐさのもので、千代と申しますんですけど、今度ニューギニアから帰ってまいりましたので、おけいさんのこと、少しお話申し上げたいと思って、それでお伺いしましたのよ。
若々しい、そのくせよく寝れた落ち着いた声でそう言った。
それはどうも、ご親切にありがとうございます。
おけいの玉城もありませんので、こんな妙なことをやっておりますが、
お差し支えなかったら、どうかゆっくりしていらしてください。
ありがとうございます。実は帰りますとすぐにお尋ねしたかったのですけど、こちら様のお住まいがわからなかったものですから。
今屋さんの建物は昔銀座の名物でした。明治初年頃の古い洋館で油絵の具を初めて輸入なすったので、よく覚えております。
それで、おけいとはニューギニアで？いつ頃？
おけいさんはすぐ買い物へ行かれたのですけど、私どもは散々追い詰められ逃げ込んだので、おけいさんにお会いしたのは終戦の半年ぐらい前でしたの。
買い物というのはどんなところですか？
帰りましてから、ジードの今後紀行を読んでそう思いましたんですけど、あの中のパンギと野良間の大森林、という章の描写にそっくりなのよ。見上げるとめまいのするような巨木が一列になって歩き回っていると書いてありましたけど、ちょうどそんな感じのところなんですの。
わかるような気がしますね。
私たちの仕事はそれは辛いんです。半年の間、毎日滝のように降り続いていた雨が止んで、雨季が明けますと、急に温度が上がるので、活字が膨張してレバーで上がってこないのに、印字ガイドまで狂って、どうしたってミスばかり打つんですの。ちょうど馬防作戦の最中で、作戦関係の文書は皆暗号ばかりですから、
5日がかりで仕上げた大部なものでも、一時でもミスがあれば打ち直しを命じられます。それはまるで命を削られるようなひどい明け暮れで、私どもは宿舎へ帰ると、もう何をする元気もなくてすぐ横になってしまうんですけれど。おけいさんは、地頭帳を置いてお習字をしたり、おことを引いたり、一人で楽しそうに遊んでいらっしゃいましたわ。
ことって、13弦のあのことのことですか？
ええ、そうなんですの。病室の衛生兵に秋田という人がいて、これは京都の有名なおこと師さんだそうで、おけいさんの部屋にこと詰めがあるのを見つけて、そんならことを作ってあげようと言って、あの辺のラワンやタンジェールなどという木でことを作ってくれましたの。こうに面白い木目のある本件の美しいことでしたわ。
そんなこともあるのですか。考えもしませんでした。
私たち、夜直で遅くなって、月の光を頼りに帰ってきますと、ジャングルの奥から、ゆかりなんか聞こえてきますと、なんとも言えない気持ちがいたしましたわ。光太郎は、下目に目を伏せて聞いていたが、霊楼と月の渡る千個の密林を漏れる琴の音は、どんなに清厳なものだろうと思っているうちに、あの琴爪で琴を弾いているおけいの様子が目に見えるようで、ふと肌寒くなった。おけいさんはあんな方ですから、何もおっしゃらなかったのですが、その頃はもうだいぶお悪かったのです。終戦の少し前でしたが、雨に濡れてお帰りになって大変滑稽なさると、ずんずん行けなくおなりになって、病室へ移すと間もなく危篤ということになりました。それで、私皆さんを代表してお別れに参りますと、枕元に謡曲全集なんて本が置いてありますので、こんなものをお読みになるの？と尋ねますと、ええ、本当にいいコントばかりよ。素晴らしいと思うわ、と言って、松虫の話を始めて。彼のお友と歩いているうちに、その友がいつの間にか死んでいった、というところまで来ますと、出し抜けにふっと黙り込んで、大きな目でじっと天井を見つめていらっしゃいますのよ。どうしたのだろうと思って顔を見ていますと、ちっともまばたきしないようなので、おけいさん、おけいさん、どうなすったの？と大きな声を出しますと、おけいさんは夢から覚めた人のような目つきで、私の顔をご覧になりながら、面白かったわ。私、今、パリへ行ってきたのよ。とおっしゃるの。そう、どんな景色だって？と尋ねますと、あれは、マドレーヌというのでしょ？太い円柱が並んでいるお寺の前の道を、光太郎さんがタバコを吸いながら歩いていたわ。と、そんなことをおっしゃいました。
それはいつ頃のことですか？
6月27日、お亡くなりになる朝のことでした。日が暮れて、いよいよ御臨終が近くなると、何とも言えない美しい顔つきにおなりになって、私、松虫は文章が綺麗だから好きなのよ、とおっしゃって、いい声で上げ歌のところを朗読なさいました。そこへ舞台長がいらして、ご苦労だった。こんなところで死なせるのは本当に気の毒だ。お前、何かしてもらいたいことはないか。遠慮しないで言いなさい。 どんなことでもいい。
と言われますと、おけいさんは、では、雪を見せていただきます、とおっしゃいました。
雪、雪ってあの降る雪のことか？
ええ、そうですわ。
これは困った。神様でない限り、ニューギニアに雪など降らせられるわけはなかろうじゃないかと言いますと、おけいさんは笑って、
冗談ですわ。内地を立つ晩、きれいな雪が降りましたので、もう一度見たいと思ったのです、とおっしゃいました。
その時、軍医長が部隊長に何か耳打ちしますと、部隊長は眉を開いたような顔つきになって、
じゃあ、そうしよう、
と言って、おけいさんを担架に移して、下の谷間の方へ運び出しました。私たち何が始まるのだろうと思って、担架について谷間の川のあるところまで参りますと、
空の高みから、しぶきとも、粉とも、灰ともつかぬ、軽々とした雪が闇間もなく、ちらちらと降りしきって、みるみるうちに、林も流れも真っ白になっていきます。
部隊長はおけいさんに、さあ、見てごらん。雪を降らしてやったぞ、と高い声で言われますと、
おけいさんはぼんやり目を開いて、雪だわ。まあ、美しいこと、と、ふっとりと眺めていらっしゃいましたが、
間もなく、それこそ眠るように、目を閉じておしまいになりました。
その雪というのは、何だったのですか？
ニューギニアの浮き明けによくある現象なんだそうですけど、川へ集まってきた、幾億、幾千万とも知れない、カゲロウの大群だったのです。
ありがとうございました。これを聞けなかったら、何も知らずにしまったところでした。
と言っているうちに、この家を誰から聞いたろうと不思議になって、この家は長らく人に貸してあったのを、ついおととい開けさせて越してきたばかりで、どちらへもまだ移転の通知をしてありませんが、よくここがお分かりになりましたね。と言うと、イグサは光太郎の顔を見ながら、
ええ、私、今日、この先の総林寺へお墓参りに参りましたのよ。いつも、六阿弥陀の方から帰るのですけど、今日は何気なく、長明寺の方へ曲がりますと、すっかりわからなくなって、この辺を幾度もぐるぐる回っているうちに、ふと見ると、お宅の表札に、おがえりと書いてありますでしょう。一度お尋ねしなければと思っておりましたもんですから、ふらふらと玄関へ入ってしまいましたのよ。でも、考えてみますと、ずいぶん頓狂な話ね。私、嫌だわ。
と言って、うっすらと顔をあからめた。光太郎は、おけいが光太郎のお嫁さんは、自分の友達を推薦すると言っていたという、今朝のルダンさんの話を思い出し、この娘をここへ連れてきた、おけいの意思を、はっきりと理解した。急に別な目になって、その人を見直すと、今まで気のつかなかったいろいろな良さがだんだん分かってきた。月の光を浴びたような無垢な皮膚の感じも、張りのある感覚のよく行き届いた深い目の表情も、健康そうな生の唇の色も、どれも皆 いつかおけいに話して聞かせた、孝太郎の推奨する科目だった。薄い口なし色の麻のタイユールの胸のひだのようなものは、よく見ると、
大胆な葡萄の模様を浮き彫りのように裏から打ち出したもので、
葡萄の実とも見えるガーネットの首飾りと称をして、日本では大抵の場合、惨めな失敗に終わるバロック趣味を成功させていた。
イグサの娘が帰ると、孝太郎はそのまま玄関に立って腕を組んでいたが、
おけいは
これからルダンさんのところへ行くだろうと思うと、
せめて門まででも送って行ってやりたくなった。
提灯をつけてくれないか。
女中が驚いたような顔をした。
さあ、提灯は、懐中電灯で行けませんか。
いや、提灯の方がいい。孝太郎は提灯を下げて、ぶらぶらルダンさんの家の方へ歩いて行ったが、道不審の杭のあるところへ来ると、
我ともなく、
おい、ここは穴ぼこだ。
手を引いてやろう。
と言って、闇の中へ手を伸べた。